君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
全国から集う義歌大生は下宿生が多く、学食のメニューは重大案件となっています。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は義歌大の学生会学友会が取り組んだ第1回学食メニューコンテストの紹介。学友会を代表して義歌大学部4年生、兵庫県出身で自らも週4日は学食にお世話になっているという大俣君に聞きます。
実は先日義歌大で第1回学食メニューコンテストというのがありましてね、
はい、
これ学友会の企画で。
そうですね、まあ、学食堂を利用しているあの学生から意見の方、うん、まあ、多々ありまして、まあ、こういうふうな改善を行ってほしいであるとか、もっとメニューを増やしてほしいという意見が、いろいろ上がっておりまして、そして意見を、まあ、受け止める組織が、まあ、クラスの代表者会議なんですけれども、うん、クラス代表者会議の方から、うん、まあ、我々学友会の方に、まあ、こういう企画をやってもらえないだろうかという、まあ、依頼の方が参りまして、うん、まあ、この度、そういうこういう企画を立ち上げるようになったという次第ですね。
第1回ですよ。
第1回なんです。
ついにみんなの不満が爆発したと。
確かにそう言っても過言ではないかと。
あ、学食は今義歌大はいくつかあるんですか？
基本的には1軒のみになります。
1軒、
はい、
どんな不満があった？
まあ、人それぞれその味覚の問題もあると思うんですが、やはり もっと美味しくしてほしいという意見も、まあ、直球の意見としては美味しくないという意見もありましたし、
ね、値段がね。
そうですね。
今どうぞ、定食おいくらぐらいなんですか？
A 定食で370円ですね。
ですよね。味追求しますか？
うーん、
まあ、それは美味しいに越したことはないですけどね。
そうですね、美味しいに越したことはないとは思うんですが、
うん、ちなみに大俣くんおすすめっていうか、大俣スペシャルのメニューとしては何かありますか？
スペシャルでしょうか？俺
いつもこれっていう。
あ、そうですね、一番人気といいますか、やっぱり一番数として出てるのが多いのはやっぱりカレーだと思いますね。
カレーライス今一食おいくらなんですか？
250円になります。
250円のカレーライス。でも福神漬けがついてきたりとかするんですよね。
福神漬けは自由なんですよ。
食べ放題、
盛りたい放題です。
さすが。
中にはご飯にカレーに福神漬けちょっとじゃなくて、うん、ご飯カレー福神漬けっていう、なんか三つどもエリアになっちゃってるような学生も見たことがありまして、
福神漬けで腹膨らまそうという涙ぐましい努力がやっぱりね、学生らしいですね。
かもしれないですね。
で250円、
大盛りになるとちょっと50円アップの300円で、お腹いっぱいになれる量がありますね。
先ほどちょっと小耳に挟んだんですけど、
はい、
カレーだけ頼んで、ご飯は自宅から持ち込んで、さらに値段を抑えるっていう技もあるそうですね。
はい、実際やってる学生を見たことがあります。
カレーだけだといくらなんですか？ライス
ちゃんとカレーのルーだけだと150円になりますね。
で、ライスは自分で持ち込んで、福神漬けは自由と、
はい、
荒技もあるわけなんですね。
荒技ですね。一種の裏メニューに近いものがあると思います。
これ学食っていうのは別にどなたも自由にご利用いただける食堂なんです
ね。はい、学生のみならず教職員の先生方もそうですし、当然事務の方もご利用されてますし、うんうん、特にどういう人だからダメという形では
僕が言っても別に
大丈夫です。
ですよね。
大丈夫です。
利用方法としては入ってきますよね。
入ったらすぐに左手側に食券売機がありますので、う
ん、食券なんですね。
食券制になっております。食券を買いましたら、そのまま該当するメニューの窓口といいますか、厨房の前にすべてここは定食、ここは、日替わりの麺、
うん、
日替わり丼みたいな窓口がありますので、うん、そこに持ってって、でこれお願いしますっていうふうに券を出していただきましたら自動で、
あ、もうそれが出てくる、
はい、出てくる形になってます。
でそれ持って席について、
はい、
食べればいいわけです。 ですね、はい、営業時間は何時からやってるんですか？
朝昼晩それぞれあるんですけれども、はい、お昼は11時半から14時までですね、は
い、ランチタイムですね。
ランチタイムです。
で一回閉まる？
そうですね、一度、まあ、閉まりまして、う
ん、夕食タイムは何時なんですか？
17時から19時ですね。
あ、2時間やるんですね、はい。うん、下宿生の大俣くんもよく利用するんですか？
ちょっと残念ながら夕食は あまり利用してはないんですけれども。
あ、ランチ派？
ランチ派ですね。
週何回か？
週3度から4度ほどは利用させていただいてます。
いや、もう毎日のように行くわけですよね。
そうですね。
意見要望のまとめが資料として僕の手元にあるんですけれどもね、揚げ物が多いのでもっとあっさりしたものが食べたいとか結構なんか若者らしからぬ方向があったり、栄養のバランスをもっと考えてほしいとか、
あ、
スパゲッティプラスご飯に肉とか炭水化物に偏りすぎているとかですね、結構真面目な意見が多く出てますね。
そうですね、本当に肉スパゲッティ、肉スパゲッティご飯のメニューに関しては私も一度意見を出した方がいいのかなと思ったこともあったんですが
あ、そうですか。
本当に炭水化物の塊でしたので。
でも麺物にご飯つけたいっていうのは僕なんか未だにそうですけれどもね結構健康管理しっかりするんですね、学生さん。
そうですね、やっぱり一人で暮らし始めてからそういうことを気にし始めたっていう学生さんも結構いるみたいなので。
これじゃいかんと。
はい、やっぱり今まで実家で食事をしてた時は、うん、まあ、大半 の学生がみんな夕飯時になれば、うん、勝手に、うん、親の料理が出てきて、うん、特に気にしなくても大体の栄養バランスは取れてるとみたいな形になってたとは思うんですよ、うん。
いざ自由を得た時に最初やっていたことでは命が危ないことに気づくわけですね
そうだと思います。いざやってみるとうまくいかない、これはひどいっていうことは、まあ私自身も経験がありますので、やっぱりこれではダメだと思ったんでしょうね。
結構下宿生痩せちゃう人とかもいますもんね。
痩せる人もいますし、下手なバランスのせいで逆に超えてしまったりという学生もいますし。
大俣くんはどっち派ですか？
私は増えてしまいました
まあね、いろいろ実験とかもあって外科大生は生活がね不規則になったりもしますもんね。
そうですね、特に年に一度ほど健康診断 の時期がありまして、それが結果がまた春先に返ってくるんですけれども、それを見ておそらく絶望を覚えた生徒もこれではまずいと思った生徒も多分いたんでしょうね。それが多分こういう意見につながってきてるんだとは思います。
あと電子レンジを増やしてほしいとか。
あ、はい、
電子レンジはそんなチンする必要のある食材というのもあるんですか？
ほとんどの理由は自分で持ち込んだお弁当であるとか、先ほど出ましたカレー用のご飯であるとか、そういうものを電子レンジでチンしたいという学生が多くてですね、お昼時になってしまうと長蛇の列ができてしまうので、それではちょっと回転が悪すぎるという意見が出てまして、この度それの要望を受けまして数を倍に
4台に、
はい、4台で
倍増したわけですね。
倍増しました。
はあ、じゃあもうその時点でもうこの学友会の活動はもう効果が出ている。
そうですね、まあ、成果といえば成果なんでしょうか、は
あ、これで、この今回の学食メニューコンテストの流れでいくと、いつぐらいから企画を立ち上げて。
企画そのものはもう4月より、はい、手前、4月より前の時点から、うん、こういう話が来ていますというのは伺ってたんですけれども、はい、で実際に募集の方が始まったのが6月の中下旬ほどからになります。
募集というのはその、まあ、意見もそうですし、実際にどんなメニューが食べたいのか、食べたいメニューのレシピを募集したんですよね。
そうですね、普段日頃、その個人で思っているその学食堂に対する意見ないし希望と、うん、はい、もう一つがメニューコンテストと題しまして、うん、学生さんの中にやっぱ自炊してて、自炊していらっしゃって、それが非常に、うん、まあ、腕が立つという学生さんもいらっしゃいますので、それでこう自分が思っているマイメニューみたいなのを、うん、じゃあこの際学生の食堂のメニューとして取り入れてみようという話がありましたので、うん、あなたの思っているメニューをじゃあ出してくださいという、うん、そういうメニューを募集する枠と、はあ、そういうふうな2つの枠を設けました。
いつぐらいまで募集していたんですか？これ
こちらが6月の中下旬からほぼ1ヶ月
1ヶ月か、
はい、
学生を対象に
今回特に学生のみに、うん、縛りをかけずに、うん、学校の関係者の方ならどなたでもという形で
教授とか、
はい、教授でも事務員の方でも、はい、当然当然研究生の学生さんも OK ですし、うん、留学生の方でもとにかくどんな方でも大丈夫ですと、はい、そういう形でやらさせていただきました。
どれぐらい応募があったんですか。
メニューの総数としては約21件の
21メニューが
21メニューです
出たわけですね。
はい、
はい、そういう実は私もね先日見せていただいたのはあるんですけれど もう人によってはイラスト付きで、
そうですね、
写真つけてたりもして、はい、非常に楽しいレシピ本が一冊できるんじゃないかと思うような英語のもありましたよね。
そうですね、留学生の方も協力していただきまして、
うん、
留学生の方は主に地元 の, 自分の国の、うん、まあ、郷土料理でしょうか、うん、をどうでしょうかみたいな形で出していただいてましたの で、
うん、でしかもですね非常にね綺麗なんですよイラストが。
そうですね
あれはやっぱり義科大生の日頃の鍛錬の成果ですかね。
多分本当にうまめな人は恐ろしいほどまめに実験のレポートをまとめていらっしゃる方もいますので、うん、多分そういうのがこちらに生かされてるんだろうなというのはひしひしと感じました
ね。さすがにアルコールランプとかメスシリンダーは使ってませんけれども、
私の友人にそれを使って料理をしているという人がいるんですが
そうなんですか細かいんですね。もう何ミリリットルって言ったらその何ミリリットルじゃないとダメみたいな、
きっちりやる友人です
なんていないっていう個性的なメニューが出揃いまして、
はい、
その中から、まず
基本的にはその一次審査二次審査と、まあ、何段階かの審査が設けでありまして、はい、うん、まあ、一次審査というのはその技術的にやはり食堂の方と協議しなければなりませんでしたので、はい、食堂の方と話し合いをしまして、これはちょっと技術的に不可能であるとか、計算してみたところ採算がやはり取れなければ残念ながら
あんまり手の込んだものとか、
そうですね、
あと食材が高級なものっていうのはね、はい、美味しいけれども1食2800円とかしても ね、誰も食べてくれませんもんね。
さすがに学生の懐には痛いです。
そうですよね、ということで、まあ、そんなこんなで、
第一次審査で残ったのが、まあ、ざっとこれが減ってしまいまして5種類ほどになってしまいまして、
いきなりずっと減らしたわけですね、
はい、
それがですねけいちゃん焼きそばっていうのと和風パスタっていうのとクオパクボンっていうのとチキン南蛮、そしてささみかっこゆで、
はい
これ名前はその応募された方がつけて
そのままです。こちらでまま変更はしておりません、
うん、気になるそのケイちゃん焼きそばのケイちゃんってなんだろうとかね、
はい、
和風パスタなわかりますよね、クオパクボンですよわかんない
わクオパクボンですね
いかにも留学生が応募したっていう感じ、
そうですね、ラオスの方ですね、ラオスの留学生の方の家庭料理だそうなんです。
ラオス料理、
はい、
クオパクボン、
はい、簡単に言えばそのまあ、豚肉と、うん、まあ、野菜の炒め物なんですけれども、うん、まあ、その見た目が非常に、まあ、あっさりしてて色合いも良くて、うん、あっさりしてる感じのメニューなのかなと思って実際食べてみたらなかなかにそのがっつりくるようなそういう味わいでして、その今までその食べてきたようなものとまたちょっと一味違うような、うん、そういう感じのメニューでして非常に新鮮さがありましたね、
はい、チキン南蛮は鶏の唐揚げみたいな
南蛮酢ですね、メニューを見る限り南蛮酢と書いてあるんですけど、まあ、はい、こちらの方なんですけれども、はい、その本州のチキン南蛮はタレに浸さないので、うん、浸したのを、食べてみたいとおっしゃって、注意事項の欄に書いて、書いていただいて、
本州の方じゃないわけなんですね、この方は。
そうですね、この方は宮崎
九州
でしょうか、はい、九州の方と伺ってますね。
九州のチキン南蛮はタレに浸してある
のようですね。実際のものも確かにタレに浸してありましたね。
で写真見るとそれにですねこれはタルタルソースみたいな、
タルタルソースですね、
もうどっさりかけてありまして、
そうですね、本当にチキンが見えなくなるほどかけてありますので、
というような提案もありましたね、
はい、
ささみゆでっていうのは
ささみゆでですね
なんですかね、
こちらが
ささみ鶏ですよね、
はい、鶏のささみの茹でたものという、うん、まあ、非常にシンプル、茹でたささみのみですね、
のみ
のみです、
シンプルですね、
シンプルイズザベストだとは思うんですがありそうでなかったという感じですね。
イラストが書いてあります。お皿が丸く書いてありましてささみが2本、
はい、ささみ2本です。
あの楕円形で書いてあって、そこに楕円形じゃ分かんないのでひらがなでささみささみって書いて
ささみささみと
以上終わり
以上終わりですその横にあの付け合わせで
付け合わせのサラダも置けと
本当に茹でた、うん、あのささみを茹でて切って、うん、その上にポン酢と前ポン酢をかけただけの非常にシンプルな理由で、はい、でも試食してみると、うん、これはありなんじゃないかと、うん、あの非常に、まあ、美味しかったんですよ
という以上の5つが選ばれまして、これで二次審査、
その二次審査というのがあの試食会、
あ実際に作って初めて、はいはい、それでみんなで食べてみたわけですよね、はいはい、これみんなで食べてみたのみんなっていうのは実は私も参加したんですけれども、はい、何人ぐらいいましたかねあの日。
基本的には10人と12前後だったんですけれども、基本的にはそのメニューを作っあのメニューを募集していただいたその本人、
あ本人も登場して、はいはい、
やはりあのその言っていただいた本人に来てもらって味を確かめていただかないと、うんうん、これは全然自分の思ってたものと違うとなった場合は、あ、そうですよね、もう一度、まあ、リテイクをしないといけませんので、うん、あのまあ、そういうことも考慮してとの、あのメニュー発案者さんも呼ばせていただきました、
は
い、
でこれ一つ一つに5点満点で点数つけて、はい、あとちょっとしたコメントも加えて、はい、で、応募させていただいたんですけれども、はい、それの結果は結局どうなったんですか。
一番人気だったのはやはりチキン南蛮、
お宮崎の、
はいはい、こってりした見た目とは裏腹に味が割とさっぱりとしておりました
、うん、そうでしたよね、うん、しかもサクサクしていて、はい、まあ、シェフの腕もあったんでしょうけれども、はい、タルタルソースもあの出来合いのものじゃなくて非常に手作り感たっぷりで美味しかったですね、
はい、本当に私自身もびっくりしたんですけれども、はい、それでやっぱりあのダントツですね。
ダントツで1位、はい、
2位を大きく離して。
その2位は何だったんですか。
2位がですねクオパクボンですね。
お、クオパクボン、ラオスの料理2位、
はい、
意外に人気だったんですね。
そうですね、うん、最初見るまではあの本当に実物を見てみるまでどういうものか想像もできてなかったんですけれども、うん、実際に見て食べてみると、うん、この味合いは新鮮だと、うん、今までなかったと、うん、そういうまあ感想を抱きまして、うん、まあ、意外性もあったんでしょうけれども、
そうですよね、
非常にあの平均して点数が多かったですね、
はい、3位は。
3位がですねケイちゃん焼きそば。
ケイちゃん焼きそばっていうのは
本来はですね、岐阜の、うん、そもそもあの焼きそばではなくてケイちゃんという岐阜 の、 あの名物料理が あのあるそうで、はい、そちらの方であの
ケイちゃんという人が考えた
ということではなくて、ケイがいわゆるその鶏肉を指すケイちゃんといういわゆる、うん、まあ、炒め物ケイちゃんを出してる店で、うん、締めとしてその最後に、うん、あの麺をその料理の後に麺を入れる。
なるほど。
多分すき焼きの後にうどんを入れてみるような、そういう形、そういう感覚だとは思うんですが、そういう状態であの焼きそばを、うん、焼きそばを加えて炒めたものを、まあ、最初から料理にしてみたと。
これ岐阜なんですね。
はい、岐阜だそうです。
はい、さすが技科大は全国から学生が集まっているので。
そうですね、
ラオスはあるわ、宮崎はあるわ、岐阜はあるわといろいろなんですね。4位が和風パスタ、5位がささみかっこゆで、
ささみかっこゆで
順位が出ました。でこれは皆さんのご期待通り実際にこう上位に食い込んだ作品というのは学食に採用されるんですか。
そうですね、来週の方から。
あ、来週。
はい、あの11月の5日ですね。
もう登場しちゃうんですか。
もうあの実際に。あ
のどれが登場するんですか。
全てですね。
全て。
はい、二次審査で極端なあの、うん、反応といいますか、あの、うん、これはダメだろうっていうそういう意見の方がなければ、うん、もう全部、うん、もう本命にあの実際に出してしまおうと、うん、そういう話にな、運び、話の運びになりました
。ささみ湯でも最下位ではありますけれども美味しかったんですよね。
そうですね、順位は低くはありましたけれども、うん、それでも平均といいますか、うん、あの
さっきだってあっさりしたのが食べたいという人いました
し、ね、ありましたし
これおすすめですよね、ささみ湯でなんかはね。
あのまあ、半分といいますか、あの、はい、1から5点で採点していただいてるんですけど、それを全て平均3点の点数よりははるかに高かったので、うん、評価非常に良かったんですよ、
うん、
なのでではじゃあ上げてみればいいじゃないかという話になりまして、ね、
はい、いよいよ来週5日月曜日からメニューが登場してくるということなんですが、はい、いつ行っても5種類あるわけじゃないんですよね。
はい、5日は1位のチキン南蛮の方、
今度の月曜日はチキン南蛮が登場、
はい、が登場します、
はい、
それからまあ1日ごとに日替わりで、うん、ケイちゃん焼きそば、和風パスタ、ゆでささみ、コーパクボンの順番で、
うん、
あの1週間にかけて、日替わりで提供させていただきます。
はい、チキン南蛮は月曜日とりあえず B 定食の中の一品として、
あ、はい、
出されるということですね。
基本的にはそのメニュー、あの定食もあの日替わりで変わりますので、はい、その日の B 定食はチキン南蛮になると、うん、そういう形になります。はい、
この学食メニューコンテストでアイデアがあったのが入るわけですよね。はい、で、6日火曜日はけいちゃん焼きそばが A 定食の中の一品として入ってきます。
はい、
で水曜日7日は和風パスタが A 定食メニューの中に、8日木曜日はささみゆでが A 定食、
はい、
で9日最終日金曜日はクオーパクボンがアラカルトの一品として、
アラカルトの一品になります、
出てくるということですね。はい、A 定食 B 定食というのはお値段はおいくらになるんですか？
A 定食が、基本的に、370円になります。
370円、
B 定食が、450円と、はい、になります。
B 定食の方がちょっと値が張るわけ
ですね。そうですね、少々高くなってしまうんですけれども、
はい、もちろん単品でもチキン南蛮などを買えるという、
はい、まあ、単品の場合はあのご飯とお味噌汁が、うん、あのつかなくなってしまうんですけれども、それでも十分なボリュームがありますので、うん、
はい、
それぞれ単品で A 定食が単品でも200円、 B 定食が単品でも280円で、うん、まあ、ご賞味いただけますので、
いよいよ本当に学食に出て一般の皆さんに召し上がっていただくことになりますので、
はい、
これさらになんかこの審査になってるんですか？
意見を食べてもらった方のその意見をアンケートで、うん、あのこれはどうだ、あの美味しかったでしょうか、どうでしたかという、まあ、意見を聞くだけでとどめようかなと思って。
あ、じゃあできれば召し上がった方アンケートにお答えいただければ。
そうですね、ぜひお答えいただきたいと思います。
この後の第2回学食メニューコンテストにつながりそうですもんね。
そうですね。
とこれで評判が良ければチキン南蛮やけいちゃん焼きそばも2回目3回目と学食に登場しそうですね。
そうですね、まあ、基本的に年間のローテーションの中に組み込まれていく形になると思います。
はい、という第1回学食メニューというのがね、いよいよ来週から実際に学食に登場するというところまで学友会がこぎつけました。シェフは怒ったりしてませんか？
いえ、特にシェフのにもご理解とご協力をいただきましたので。
今までなかったわけですよね、そういう学生の方からアイデア出して、
はい、
それに学食の方が、しかも一般の業者がやってるというね、
はい、
学食の方がそれに応えるということがなかったということですので、シェフもワクワクしてるんじゃないですかね。
そうであってほしいと切に願うところでございます。
はい、大俣くんはこれで4年生でもう学友会から卒業ですか？
そうですね、もうこの時期は、うん、あの引き継ぎの時期になりますので、まあ、あの後の私の後の、企画部ついてくれた企画部長に、うん、まあ、全てを託して考えています。
学食メニューコンテストもぜひ ね、
そうですね、
第2回もやるように引き継いでおいてくださいね。
まあ、せっかくここまでできたものですから、
ね、
あの次回以降次2回3回と続けていってほしいとは思いますね。
第1回学食メニューコンテスト、いよいよ来週から、その実際にこう学食が出るということですので、ラジオをお聞きの皆さんも義科大来たら食べられるわけですもんね。
そうですね、まあ、ご賞味いただけるかと思いますが、
ね、
あまりちょっとあの退去して、いや退去してこられ
て、それはないと思いますけどそんなメニューではないと思います、ね、
ちょっとあの正門にいるおまわりさんが困ってしまいますので
逆にそんな行列のできる学食になったらすごいですけどもね。
そこまでなってくれればそれはありがたいんですがね。
はい、というちょっと、まあ、あの大俣くんも興奮冷めやらぬ中という感じでお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、ギカダイ先生お世話になりましたって言って涙涙で学校を卒業して進学した先の学校で、あれなんで先生ここにおるのって卒業した学校の先生も一緒に進学しちゃったっていう経験ありませんか？次週11月10日の天白の城は豊田高専から今大学高専人事交流制度で1年間限定で技科大の先生にやってきている建築都市システム学系松本義隆先生の研究室を訪ねます。楽しみに。